夜のアメリカ西海岸から伊田天と、
昼の東京目黒から宮岡がお送りするピコピコキャスト。
はい
はい、
今日2回目のガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーを見てきて、
うん、これは
何その低い反応見たんでしょ。
ああ昨日、昨日から日本公開になって、伊達さんが激プッシュだったんで、
アメリカは8月1日公開で、公開日に行って、すごい行って、2回目見たいなと思ってたから、いい機会だから、海と一緒に、どう見たいと思った。面白かった。
そうか。まあ、正直言って、僕にはちょっと合わなかったっていうか、まあなんか、ね、前回のピコキャスで3回も伊達さんがプッシュしてて、すごいハードル上げられてたっていうのもあるけど。
ね、かったから俺さ、そんなに覚えてないんだ
よ。そう、なんか、ちょっと寝ぼけて繰り返してるなと思い
ました。今日もだ、今日はだ、1時間で終わるの、もう今日。
あ、そうだね。久々
に。あのね、はっきり分かる。11時半過ぎると猛烈に眠る。今11時半だ
から。うん。1時間目標で。
うん。うん。そうなんだ。合わなかったって言うと？
ね。まあなんか、まあ、まあ、まあ今回はじゃあネタバレ前提で、ここからは見た人を、聞いてくださいっていう感じだけど、うん、まあなんだろう、まあ全体としてはもう本当に宇宙版のアベンジャーズみたいな。アベンジャーズは見た？
半分。
半分？半分ってどういうこと？
途中で寝ちゃったんだよ。つまんなかったんじゃなくて、ものすごい疲れてて、でも映画を見て元気になろうと思ったんだけど、映画の元気度が足りなかったみたいで。だから途中すっごいたるいシーンがあって、そうだっけな、誰か悪い奴がいて、悪いっていうのはたるい奴がいて、そいつの人物紹介とかで寝ちゃったの。あ、もうこいつがなんかいいやと思ってた。
そこはあれじゃん、箸休め程度の、ね、ソロで活躍してきたヒーロー同士がこう戦ったりしたい、その間にちょっと一息ついて悪役紹介とか
で。でもさ、そういうのさ、長くないじゃん。ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーのさ、いいとこ、2時間できっちり終わるとこなんだよ、
ね。アベンジャーそんな長かったっけ？
長いよ。だって、最近のさ、スパイダーマン、バットマンもさ、バットマン DC だけどさ、なんでもいいんだけどさ、アメコミ原作系のやつ、みんな2時間超えじゃん。よくないよ。スパイダーマンもさ、アメージングスパイダーマン、1も2時間半とかで、2も2時間40分とかでさ。2時間超え、2時間半の映画ってさ、俺の子供の頃すげえ長い印象があったんだけど。最近割と普通だよね。
まあ、そんぐらい、なんだな、結構日本だと結構チケット代も高いから、長い方が。お得感あるでしょみたいな感じもするんだけど。
7ドルだ。7ドル。
7ドルなんだ。
ジュースの。コーラの L の方が高い。映画代より。
映画代高くてさ、やっぱシネコンの、今回のガーディアンズ・オブ・ザ・ヒーロー、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー。
何も興味なかったんだ。
ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーの、気合い入れて、IMAX 版で見たんだけど、いくらだったっけ ?2300 円くらいするんだよね。すごいでしょ。たかが1本映画見るだけで。ポップコーンとか つけてなくて、2300円。
はい。
高いなぁと思って。
3人分だわ。3人より高い。
ねえ。これ普段さ、僕がメーカー座で見てる映画とかだったら、1300円で3時間2本立てとかだから、
選べない。
コストパフォー
マンス。それはわかる。その気持ち。今日さ、ドーナツ屋さんに、映画見たのさ、時間が中途半端だったからさ、もう昼今日はスキップして、ポップコーンいっぱい食べてたし、おやつをちょっと重めに しようと思って、ドーナツを買いに行ったの。でさ、うちの近くにオープンしたさ、シャレオツドーナツ屋さんがあって、そこさ、1個300円。1個3ドルなのね、ドーナツが。
へぇ、そんなそうに。
するのよ。で、でもまあ美味しいんだけど、でも3ドルなのね。かたや、その向かいでやってる、鉄格子バリバリのハッピードーナツっていうところがあって。
鉄格子？
鉄格子がいっぱい張り巡らされて、入りづらいさ。
それはないよ。ハッピードーナツ。おしゃれで鉄格子じゃなくて、
危ない危ない。
ガチでホームレスとか。
いや、酒屋がすぐ近くにあって、隣が100円ショップで、ホームレスいっぱい、立ち寄るから、鉄格子が熱い
の。いや、そうだ、鉄格子のある店ってさ、なんだっけ、デッドアイランドでさ、ゾンビの島で戦うやつでさ、途中でショップが出てくるんだけどさ、そこの主人と鉄格子越しで会話する。あのイメージはあるんだけど。
まあ同じ発想。
ゾンビだらけの危険なとこだから、
土曜日は、鉄格子の一部を完全にもう南京錠で固定して、店員の数が少ない時は危ないから、入り口一個しか開けてないの。
へぇ、
駐車場に面した鉄格子は、鎖でぐるぐる巻きにされてしまった。あ、今日閉まってるやと思ったらさ、通りに面した方だけは開いてて、ドアが。まあ、そこから入るしかないんだけど。でさ、そう、かたや、ね、ハッピードーナツで買えば、ドーナツホール24個と、あとドーナツ3つくらい、で、4ドルだよね。
24個
まあ、ドーナツホールとちっちゃいじゃん。まあ、基本的にどこで買ってもドーナツホール安いんだけどさ。で、まあ、お腹いっぱいにはなるわけ。それと、ドーナツ適当にさ、3つか、なんか4つか選んで買って、で、4ドルだったのね。それは、その向かいのおしゃれドーナツはさ、1個で3ドルだなと思うとさ。まあ、そんな感じがするね。と言って、でもあの映画がおしゃれドーナツと比べるかって、そういうわけじゃない。そういう映画ではないんだけど。でもなんか、俺が感じた、だ俺はさ、好きな監督をさ、こうパッと上げるとさ、タランティーノ、若い頃のタランティーノでしょ、で、そのロバート・ロドリゲスでしょ、で、その後出てきた、名前で知った。ロックストック&トゥースモッキングバレルズの監督。マドンナの旦那さん。なんだっけ、名前。
ああ、知らない。
知らない。シャローグレイブじゃない。あ、違う。それトレインスポッティングの監督。ユージュアルサスペクツ。
ガイリッチ？
あ、ガイリッチ。そう。昔のその出始めの頃のガイリッチ。そういう人たちが好きなの。ガイリッチーもほら、タランティーノに憧れてってもうさ、めちゃめちゃ分かりやすいフォロワーっていうか、タランティーノリスペクトだしさ。でさ、その系譜を感じるっていうかさ、監督、脚本兼監督のさ、ジェームズ・ガンって、すごいさ、若くって、ただ映画のキャリア自体は長いらしいんだけどさ。そう。で、その脚本、引き受けた時に脚本ほとんど書き換えたんだって。
そうなの。
で、その前の作品っていうか、公に出たその前の作品はさ、須田剛一作品のロリポップチェーンソーの脚本なの。
ゲームの。
ゲームの、だから、まあ、若い感性。あと、ショーン・オブ・ザ・デッドの脚本やって、脚本監督もやったのかな？だからやっぱり、その、若さと、 まとめる力が同居してる、まあ、まとめる力が同居してるところは、すごいな。で、うん、初めの頃の、
うん、
の、タランティーノとかとは違うけどさ。
うん。
でも、似たような勢いを感じて、
うん。
それがいいなと。なんか、俺の、おめでの考えてること面白いでしょみたいな押し付けが俺は好きなの。
なん
だろう。それが宮岡さんはダメだと。
なんかいろいろ細かいネタでそういう面白さを出してたって感じ、うん、なんかやっぱりなんかそのね、アメリカで生まれ育ってる人じゃないと、そこまで馴染みのある、うん、あの、わかりやすい面白さじゃないんじゃないかなっていうのが一つあって、うん、それはやっぱなんかあの、テッドを見た時も、すごいそういう感じでさ。うん、まあ、全然わかんなかったんだよね、うん。テッドでやってるネタとかさ。うん、そんなのにさ、日本ではさ、なんか下品な熊が可愛くて憎たらしいみたいな感じで、ものすごいさ、宣伝してさ、それで売り切っててさ。
うん、あ、売ろうとしたんだ。
めちゃめちゃ売れた日本で。でもさ、うん、あんなの見て、わかんないでしょ、普通って思うんだよね。
うん。
うん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーもやっぱり半分は結構そういうさ、なんか、そんなによく馴染みがないネタだなっていう。
文化的なコンテキストとはすごい密接なつながりがある上に、うん、しかも俺よりも微妙に上の世代なんだよね、
うん。そうそうそう。だから僕らぐらいの世代だとまだちょっとよくわかんない。なんか、日本だったらそんな、もっとなんか北斗の拳とかが直撃した世代。うんくらいかなと思って、
うん。
だからなんかアメリカ版のそういう、あの、北斗の拳に当たるぐらいのアニメ文化とかに、すごい詳しいみたいな、あたりの世代が見ると、もう楽しいんだろうなっていう感じはしてて。うん、
それは感じた。うん、だフットルースがさ、キーワードになっててさ、
うん、
フットルースもさ、やっぱ、直撃世代じゃないですか。お父さんがビデオで見てたのを見たことがあるとかさ。
うん。
なんか木曜の深夜にやってるのを見たことがあるとか。
うん。
そういう感じだった。
まあだからそれは、アメリカ人だったらさ、まださ、直撃じゃなくてもさ、ああ、うん、親世代でこんぐらい、ああいうの流行ってたんだよね、みたいなのは、まあわかるじゃないぐらいな。
うん。
感じだと思うんだけど。うん。まあ、まあでもまあ、それは、それで、まあ、まあまだ半分ぐらいかなと思ってさ。
うん。
で、あと半分はやっぱりその、まあ、マーベルのヒーローものってことで、まあなんかそっちも僕はあんまり造形ないけどさ。
うん。
まあなんか、まあ端的に言ってなんかアベンジャーズの宇宙版みたいな、感じ、
うん、
ヒーロー集って戦ってみたいな感じじゃない。
うん。う
んで、アベンジャーズの時はまだ良かったんだよね。なんかその、ソロでさ、一人一人エピソードやってって、うん、積み重ねがあって、うん、そいつらが集結して、うん、あいつとあいつがこう向き合ったら、まあ戦うよなっていうのがあって、で悪を前にして全員一致団結して、あいつとあいつが協力したらすげえみたいな。なんかすごいわかりやすい、この積み重ねがあってさ、なんかそのアメコミのコンテキストなくてもさ、あの、それまでソロ作品、いくつかやってきて、
うん、
で、それでアベンジャーズ結集してみるからさ、まあ、まあ、面白い、そこは面白かったんだけど、
うん、
今回いきなりなんかソロのエピソードとかなく、もう結集してから、うん、はい、これからソロのエピソードやってきますよ、みたいな感じじゃない、
うんうんうん。
アベンジャーズの逆っていうか、結集してから、はい、良かったでしょって言って、じゃあ今度はこのアライグマのピンの作品やりますよ、みたいなとか、やってきそうだなって思ってさ、なんか、それもなんかもう、なんだよね、まあなんかいろいろこう、一つはなんかその続編ありきの作り方っていうのも、もういいよっていう感じがしちゃって、のと、まあそういうアベンジャーズみたいに積み重ねがなかったから、そこまで、なんかこの、まあ個性強い奴らだけど、いきなり集まって、集まられてもそんなに、そこまで感じることなかったなっていうのと、うん、まああとはやっぱアライグマがまあ面白いわけだけど、もうなんかそのテッドとかさ、 宇宙人ポールとかでさ、うん、あの、このキモ可愛いキャラが、うん、中身はただのアメリカ人のおっさんっていう、あの、キャラ付けっていうのは、もう、それで3作目だからさ、もう飽きちゃっててさ。アライグマ
神聖を求めて。
アライグマを知っててもさ、でももうすごい既視感があってさ。
全然の。
でさ、なんかそのアライグマはさ、そのね、あの、銃でさ、ぶっ放して戦うんだけどさ、そこの演出もさ、全然良くなくてさ、ただなんか、もう、そなんかアクションの演出も全然良くなくてさ、
うん、
まあ、なんかそのアライグマが銃ぶっ放すのもさ、なんか全然、面白い見せ方してなくてさ、タランティーノだったらさ、もっと気の利いた見せ方するじゃない、うん、なんか銃撃つだけでもさ、うん、でもなんかこう、なぁって思って。いや、もう今回はボロクソ言うよ。言う人いないと。なんか、そう、世間的にはさ、すごいみんな絶賛しててさ、いや、本当に面白かったのって。
うん。
あ、でも、それ思ったのは、あの、うん、映画見て、帰る時になってさ、なんか周りの人がさ、雑談しながらさ、帰るんだけどさ、そこで聞いて、あって思ったのは、なんかその、このところのその、アメコミものってさ、うん、まあ、ダークナイトしかり、うん、アメージングスパイダーマンしかりさ、そのなんか主人公の葛藤とかさ、うじうじした悩みとかがさ、あるわけじゃない。で、なんか、ああいうのに比べて今回のすごいわかりやすくてよかったね、みたいなこと言ってて、あ、うん、これ、みんなこれを求めてたんだって思うんですよ。
そう。俺もう完全に世間の人です。
そうか。
ほら、娯楽作でいいっていう。
うん、まあそう、前回娯楽作だからって言ってたけど、
うん。
でもさ、アベンジャーズとかさ、まだ、ね、なんかさ、アイアンマンとかもさ、結構、いろんな大変な思いしてさ、積み重ねがあって、みたいな。まあみんなそれぞれ、ソロ作品で、内面の葛藤とか、克服してきてっていうのがあったからさ、今回のはもう、さっぱりないじゃない。一応みんなさ、俺たち、ルーザーだって、中盤で言ってさ、そっから巻き返すけどさ、こんなに、まだ、だから全然なんか、消化しきれてないし、言葉で言ってるだけだからさ、もう全然感情移入のしどころもなくてさ、うん。かなり言葉で説明しちゃっててさ、私は親をあいつに殺されてたのとか、俺はあいつに殺されて、俺の家族を殺されてあいつの仇だみたいな。もう全部言葉でさ、うん、もう、うん、何なのって思ってる。
これね、うん、これはね、見方がね、うん、浅い。
あ
逆にね、うん、浅いよ。
聞こう
か。あのさ、
うん、
あのおっさんのさ、
うん、
入れ墨、
うん、
見た。赤い入れ墨。
見たって、それが見
るんですよ。おっさんって、肉体キャラの
そう。
ナイフ使いの
そう、うん。あの、おっさんの入れ墨の一つ一つは、
うん、
家族との思い出が書かれてる。
え？
何？疑問停止しちゃって。やっとなんだって。
え、どうい
う？娘と初めて海水浴に行った時の思い出がこのタトゥーに刻まれてる。
誰
が見る？監督が。ジェームズ。
なんで、なんでさ、嫌じゃん、お父さんと海行くと
お
父さん
が。どういう字どういう字
海水浴行くたびにこういうタトゥー一つ掘ってくみたいな。
そうそう
ねえ、なんかさ、帰ってきて
る。嫌だね、そんなお父さん。
そういう風習がある、あの人の星では。
知らないよ、そんな。知るか。
でもだよ、ね、うん、これはフローズにも通じるんだけど、
うん、
そこを音楽で繋いだのは、俺は、なあ、だから、それも、だから、タランティーノとかに通じるんだけどさ。
うん。 まあ、70年代の曲がメインで、ねえ。まあ、まあだから70年代だから特にそのスターウォーズとかも、すごく下敷きにしてる感じが、してるんだけどね。まあ音楽も僕もそんなに詳しくないから、まあそこは、音楽に造形のある伊達さんから、
どうぞ。あ、乗ってる。
どうぞ。
あそこに乗ってる。
ん？
ちょっと待って。ちょっと待って。そう、そのさ、監督がさ、
うん。
監督がさ、まずさ、変えたのってさ、
うん。
音楽なんだって。
うん。
で、なんかその、あのなんだっけ、ウォークマン？
うん。
ウォークマンを中心に書き換えたんだって。
うん。うん、でも、なんか、ああいう、ねえ、ちょっと夏メロを中心にやっていく映画ってさ、
うん、
結構ザラにあるっていうか、まあ、宇宙人ポールとか、テッドとかも基本そんなノリだと思うんだけど、
うん。
うん、まあ、それと、スペースオペラを、組み合わせた。
うん、違う。
違う。
あれは、そうそう。ただ、夏メロを、
うん、
夏メロを繋ぐっていうよりは、
うん、
ジャッキー・ブラウンってさ、タランティーノがさ、
うんうん、
黒人のエルモア・デナードの、
うん、
あれってさ、何へのオマージュかっていうとさ、昔のさ、うん、その70年代のさ、
うん、
あのブラックスプロイテーション映画ってさ、
うんうんうん、
女の人たちが、セクシーな女の人たちが、
うん、
殺しまくるっていうさ、
うんうん、
多分違うんだけど、まあその映画の手法で、
うん、
音楽が、
うん、
主人公たちっていうか、まあ、登場人物の心情とかを、
うん、
するっていう手法が、まあ手法っていうか結果的にそうなってるだけなんだけど、そういうのあんのね。
うん。で夏目を使うのは基本そうだよね。その
違うんだって、それは。
で、ジャッキー・ブラウンは110番交差点だっけ、あれ、テーマ曲。
そうそうそう。それが、だから、うん、なんていうの、ただ夏メロを使うんじゃなくて、悪い例はさ、
うん、
いっぱいあるんだけどさ。
うん。
でも、今回の場合は、お母さんがくれたテープっていうかさ、
うん。
すごいさ、俺はいいなって思ったの。
うん、
思った。でさ、うん、主人公はさ、
うん。
ビールはさ、
うん。
スターロードはさ、
うん、
地球から拉致されてさ、
うんうん、
アブダクトって自分で言ってたけどさ、
うん、
アブダクトされて、
うん、
宇宙に行ってこられて、
うん、
最後、お母さんの死にさ、
うん、
際してその手を取れなかったっていう後悔ってあったりとかさ、
うん、
で、プレゼントも開けられないままに出たわけで、
うん、
26年間。
うん、
だからそのお母さんからもらったオーサムミックスボリューム1っていうのと、それが心情とこうマッチするっていうのがすごいいいなと思う。
そこまでそこまでいやいや、すごくわかるけどね。
そんでもそれは、その、なんていうの、やっぱりさ、
うん、
その曲を、
うん、
まあ俺はリアルタイムじゃないけど、父親は基本すごい聴いてたからさ、
うん、
やっぱ生活の中に音楽があってさ、
うん、
FEN って海軍向けのラジオをずっと父親聞いてて、それが俺の家でもずっと流れてたね、基本的に。車でも家でも。
うん。
うん。だから、その、うん、やっぱ FEN から流れてくるさ、その時代時代のヒット曲みたいな、やっぱ生活に記憶に組み込まれててさ、
うん。
それのオーバーラップっていうのともすごいあって、だからやっぱりその文化的な背景をこう、共有してないと分かりづらいとこなのかもなって思ったけど、うん、でもなんか、うん、ただ話が浅いだけっていうんじゃない感じが、やっぱその、
うん、
あのテープを使った瞬間、ウォークマンをモチーフに使った瞬間、
うん、
生まれたなと思って、そう、それがいいなと思った。で、なんていうの、たださ、飾りで使ったんじゃない、うん、ただほら曲夏メロ流すだけじゃなくってさ、
うん、
その物語の中でさ、重要な位置を占めてさ、
うん、
で、それだけじゃなくて、その最後さ、
うん、
まあ、ネタバレ前提だからだけどさ、最後、うん、お母さんのプレゼントをついに開けることができてさ、
うん、
あれそしたらそこに、
ボリューム
2。ボリューム2が、で、だからもう、うんこの映画っていうのは、
うん、
このテープが中心なんだ。もうはっきりこう宣言してるわけじゃん。
いや、あれは続編作りますよ宣言じゃない。
それもある。もうそれは多分。
それすごいざっくりしてさ。どうせボリューム2だろうって最初から思ってたら、やっぱりそうで。
いや、私全然わかんなかった。すごいね。
そう。でもさ、すごくやっぱさ、なんか、この話だけでは消化できないような伏線とかさ、あらかじめ散りばめておいてさ、まあこれ続編で消化していくんでしょ、うん、みたいな感じがさ、もう端々に見て取れてさ、なんか、もう、っていうのがあって。
まあ、それがなんていうのかな、うん、俺マイナスに作用しないんだけどね。それはアメリカに属されたのかな。アメリカでさ、生活してさ、
うん。
エンターテインメントの世界にいるとさ、
うん、
続編を作らなきゃいけないんだよね。
そう
ね、許されない。作らざるを得ないどころかさ、
うん、
作らないことを許されない。
うん、だからやっぱアメリカのドラマ面白い面白いって言われてるけどさ、でもやっぱり、うん、批判されるのはさ、延々と終わらせないでさ、うん、なんて、クリフハンガーものっていうの？続けて続けてってやってて、うん、永遠に完結しない、もう、日本だったらね、彼岸島みたいな。いつ終わるんだろう。
ちゃんと終わったけど、最後の7日間。
終わってからも当然まだ続きはある
のに。第2週放送。
でもさ、やっぱさ、もう、それが、それにさ、もう、ほんとヘキヘキとしてきてさ、で、まあ、ここをさ、まあ、ゲームの話につなげると、やっぱり、今だとあんまりそういう、もうソシャゲ中心になってさ、言われなくなったけどさ、やっぱり続編ものに対するさ、批判がさ、一時期はさ、ゲームですごいあったじゃない。
うん、
また安易な続編かって、うん。最近だと本当言わないと思うけどさ、言わないっていうかもう継続的なゲームが当たり前になっちゃってきてるから、だと思うんだけど。やっぱ、って感じがするんだよね。
でもさ、マーベルものってさ、それこそ1話で終わっちゃいけないんだよ、
う
ん。
そうだよね。で、いろんな作品と作品をさ、
そうだ、微妙に違うんだよ。そうそう。今ね。
なんかそういうさ、ドラマとかが延々と終わらないっていうのとさ、また文脈が違うんだよ。
そう。多分俺がね、ここで、今、宮岡さんが言ったように聞いてた違和感って、
うん。
続編っていうのは、そのクリフハンガーっていうので、確実にそうなったんだけど、
うん。
ストーリー的な続編じゃないんだよね。
まあ、
キャラクターを出さなきゃいけないっていう、うん、そのキャラクターに対する欲求なんだよね。だから、
うん、
必ずしもその、引っ張り続けてほしいとは別に誰も思ってなくて、それ自体はほら、やっぱ、いつだって批判されてるしさ、
うん、
ゲームの続編に対してはやっぱ、IGN でもそうだし、基本的にはやっぱ手厳しいじゃない？
うん、
何か革新性がないとダメ、続編を作るんだったら何か新しいものがないとダメみたいなさ。
うん。
ねえ、絶対言われるし、そういうところに対してやっぱ厳しいと思うけど、
うん。
なんだろうね、やっぱキャラクターに対するさ、
うん。
継続性は別のなんか次元にある感じがして。
まあ、うん。
うん、それに対してだからヘキヘキするっていう人も絶対いるとは思うけど、
うん。
でも基本的にそうね、マーベルも DC もそうだけど、やっぱアンチヒーローもヒーローもさ、死んじゃいけないんだよね。うん、なんか死ぬところを見せるのは、ルール違反なんだよね。だから、死んでも、
うん、
死んでないかもって言えるような死に方をしなきゃいけない。
うん、今回主人公がさ、宇宙の賞金稼ぎでさ、うん、やっぱなんかスターウォーズの、人気キャラの、
うん、
どっちっけ、あの、
ハンソロ、うん、
ボバフェット、ジャンゴフェット、どっちだっけ、うん、
ボバフェット、
うん、ボバフェット、なんかあれもエピソード6あたりで食われちゃうんだけど、明確に生死は不明で描いてたから、 あの、うん、なんか小説とかコミックとかでは、あの、実は生きててみたいな、ふうで、ねうん、になってるらしいけど。
うん。
まあ、ね。まあなんか、
うん。スパイダーマン、うん、バットマン。
うん。
90年代から、うん、ずっと出てるから。
バットマン、
1000、
くらいじゃない？
全然そうなの？
バットマンの一番最初ってそのくらいじゃなかった
バットマンどうだった
?18 年じゃなかったっけ
それドラマかアニメじゃない？
ドラマ。
あの、漫画が先じゃんだって、バットマン。
うん。
あ、ほんとだ。37年創刊の。
そう
なんだ。
だってそこからさ、ずっとくっつくり続けてるわけじゃん。
うん。
その、愛たるや、すごいよね。
うん。
うん。まあ、いや、そのキャラが続いていくのはいいんだよね。その時代時代で、新しい解釈を込めて、またリブートしていくから。うんうん、で、やっぱなんだろう、僕はなんか、ただ、あの、続編に対する批判っていうよりは、さっき言ったように、その、革新性がないっていう、ところだよね。なんか、今回の、特に、なんだね、最近だから、アメコミものそんなに、だから、造形深くないけど、そんぐらいの立場から見ると、なんかトランスフォーマーも、アベンジャーズも、今回のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーも、みんな同じに見えちゃうんだよね。
うんうんうんうん、うん、あれだよね。なんかさ、今、うん、日本だとさ、もう下火になっちゃったけどさ、うん、私ちっちゃい時、年寄りと住んでたからさ、時代劇がすごくいっぱい流れてて、
あ
さ、どれ見ても私の目には同じに見える。
確かに。
大河ドラマとかもさ、銭形平次、水戸黄門もさ、大返し、みんな何が違うのか全然わかんなくて、なんかあれに通じるものは感じる。
あ
そう、でも好きな人にはさ、たまらないわけじゃん。こう、見栄を知るとかさ、うん。で、ずっとあれもほら、いろんな役者さんがさ、演じ続けててさ、
うん、
なんか忠臣蔵とかもさ、大石蔵之介を誰がやるかっていうのでさ、
うん、
なんか全部違く見えるっていうけど、もう子供の私の目にはさ、え、一緒じゃんってい
う。それ、なんか近いかもね。確かにね。なんか
あれに通じるものがある。
ああ、
まあ、それはあれだよね。キャラクター、同じキャラクターを別の役者が演じることで、またちょっと見え方が変わるっていう。
なんかさ、うん、なんか本だったらさ、テレビ局が違ったりとかさ、
うんうん
なんかそういうので解釈が違う。それがいいのよ、みたいな。
誰に焦点を当
てるか、ね。そうそうそうそうそうそう。うん、一緒じゃん、と思う。そうでさ、うん、なんかさ、私なんか、ほら、もう、天とか、ね、子供が好きだからさ、
うん、
なんか一緒になって見るからだんだん分かってきたけどさ、
うん、
こっち来たばっかりの時って、私なんか特に女系で育ったからさ、うん、何にもそういう知識がなくて、で、わかんなかったんだけど、
うん、
いつの間にかこれ、わかって一緒になってこう、面白いって、特に子育てしてるから、アメリカの文化とかにもさ、親しみやすかったりとかするじゃん。うん、どういう、どこが受けてるのかとかさ、
うん、
こう肌でわかってきてるじゃない、
うん、
なんだけどさ、もう娘のさ、同級生の子で、日本から来たばっかりの姉妹の子がいるのね。で、こうやってハロウィーンの衣装を見たときに、うん、スパイダーマンとかバットマンとかがバーってカタログに載ってて、そしたらその同級生のこのお姉ちゃんが今、小学校3年生なんだけど、
うん、
さ、アメージングスパイダーマン見てさ、てんちゃんもすっごい喜んでるのに、一言、マジキモいって。お母さん、なんてこと言うのって叱られてたんだけど、え、だって、布じゃんそっか日本の子からしたらそうだよなって逆に気づかされてさ確かに顔面が雲の巣になっててさ東京な色でさ全身布かぶってたら確かにそう思うかも
じゃんあの有名なスレの気づいたアスカは神だって、これは。 それはただの紙だって。
そういう感じ。
おめっとさんって。
そういう感じよ。はって気づかされたんだよ、私も。確かに、クモの巣だ。
確かにね。クモだしね。
布だしさ。
バットマンもコウモリだしね。なんでバレないのかっていうのがね。確かに低い声で喋るけどね。そういう、なんていうの、伝統美っていうか、お約束が前提のところも含めて、なんか確かに時代劇っていうか、そういうのね、その、なんかこう、類似性はある。
スパイダーマンはさ、やっぱ最近の映画で馴染みがあるからさ、馴染みがあるし、そっちでテンちゃんがいつも来てたからさ、
そうそう。
まあ、すっかりやっぱ、ああいうもんだって受け入れられたけど、僕、一番最初にスパイダーマン見た時ってさ、なんてかっこ悪いんだって、正直思ってさ、なんかアメリカカラーの赤とね、青で、で、なんか全身なんかこう、適当に描いたような雲の巣模様で、こんなキャラがなんでこんな人気あんのみたいな感じに思って、なんか日本の昔のドラマ版とかも、そんぐらいのノリだったもん。なんかでも、
アリアンスギャラクシー、そういうのあるのかなって
思う。なんか率直に見るとかっこ悪いんだけど、なんかメジャーなものをちゃんと今の視点できちんと書き直すとかっこいいみたいな。
だってさ、あのほら、最初にポスター見た時とか、トレーラー見た時ってやっぱ私も全然いいって思わなくてさ、あっちゃんがなんかすっごい興奮して帰ってきて、ええー、って思ったんだよね。うん、でさ、もう一回トレーラー見直してもさ、うん、アライグマだしさ、うん、木だしさ、なんか美女は肌が緑だしさ、
いいじゃん。すっごいアメリカ的だよね、緑の。
そう、そう。でもすっごい映画見たらさ、見てるうちになんか入り込んできて、だんだんさ、美女に見えてくるのよ。あ、この人綺麗かもって。
いや、あれ美女に見えてくるかもってさ、美女が単に緑に塗ってるだけだからさ、あそこは逆にさ、工夫がないなと思ってさ、あの、全員たださ、色塗ってるだけで、っていうのがさ、一つ、チャチーなって思ってさ。
原作がそうなんだから、しょうがない
な。いや、でもまださ、なんか、ハルクとかはさ、緑の上に、すごいムキムキの巨体でっていうのがさ。
だってそれはそういう怪人だから。
でも今回のナイフ使いの人はさ、その点でもハルクに負けてるしさ。
なんか、タトゥーがすごい、ね。
タトゥーそんなに。さあ、だから主人公もさ、やっぱり、アイアンマンじゃない。なんかマスクがさ、そうじゃない？
いや、でもアイアンマンはちゃんとなんか、その軍とのさ、うん、あれがあるじゃん。なんていうか。でも、うん、この人、ただの仮面だから。
うん。でもさ、やっぱなんか、その最初のさ、タイトルのとこでさ、仮面をさ、外したりとかさ、なんか、すごいアイアンマンのマスクみたいでさ、うん、で、今回特に思ったのがさ、アイアンマンだとちゃんとさ、その着脱がさ、物質として描かれてるけどさ、今回なんかホログラムみたいになっててさ。
うん。キュイーン
そう、あからさまにこう。
あれは大絶賛だったのに。あら。いやね、よく思いつくよね
いや、だからあれが結構、あのマスクがさ、すごく象徴的に思えてさ、僕にとっては。
なんか大絶賛だ
あれはさ、単にさ、役者を撮ってさ、その上に CG 被せてますよっていう見せ方じゃない。で、もうだから、今の映画も、まああれに限らずだけどさ、もうこういうマーベルものとかなんか特にさ、役者がさ、なんかこう、いろんな器具つけてさ、セットでさ、撮ったやつに、もう周り、あの、ごてごてに CG、くっつけていくからさ、なんかアクションの広がりが全然ないんだよね。なんか狭いセットの中で撮ってさ、無理やりこう CG を付け足しましたっていう感じでさ、なんか全然アクションの面白さはなくてさ、もう最初のさ、なんか三つどもえの緑のヒロインとさ、アライグマと三つどもえで戦うシーンとかもさ、なんか街中で戦ってんだけどさ、もう全然面白くなくてさ。
あれ
もう、何これって思ってさ。あの、街が薄っぺらくてさ、あれもさ、だから現実の街で撮ればさ、まだもっと面白いわけじゃん。三つどもえさ、もっと、なんか香港でさ、なんか刑事と、盗賊と第三者とみたいなのでさ、なんかアジア映画とかの方全然面白いわけだしさ、そういうの。あれ
さ、木の人でさ、みんなを助けたのさ、ちょっとラピュタっぽかった。
まあね、まあそれはあるけどね。そういうなんかちょっと美味しいところをさ、食いつまみましたみたいな。でさ、当然さ、あの木の人もさ、死なないわけじゃない？やっぱ枝が残ってさ。
そうさ、あれよ、ツイッターにも書いたけどさ、みんなで、ああ、面白かったねって言って振ってみたら、隣でさ、てんちゃん号泣してたの。ものすごく泣いてて、なんか泣きついて、なんか一生懸命こうやってさ、抱っこして慰めて、どうしたのって言ったらさ、感心した感心したって言ってた。
すごい、七歳児の。
感動したって
言って。単語では
感動。そう、感動した。ちょっと国語力が足りなくて、もうちょっと勉強しようねって感じだったんだけど、感動したって。それを見たお花ちゃんが、じゃあ、てんちゃんが大好きよってもう、よくわかんないことになって。っていうくらい感動してたのに、うちの子は。
でもよかったね。なんか、7歳児で、そんぐらいの映画に出会えたって。なんか僕は子供の頃の映画ってさ、ちょうどつまんない映画ばっかしかない時代でさ、なんか街の映画館でやってたのさ、ドラえもんのパラレル最遊記とかでさ、もうちょうどつまんないとこばっかり見てたんだなっていう感じで。だからそっからさ、もうずっと映画見なくてさ、今みたいに映画見るようになったのって30超えてからだからさ。
そう
よ
ね。
子供の頃の映画体験がほんと貧弱だったんだよね。
あ、そうだね。うん、
でも、そんなうちの子が感動した映画コテンパンに言って
る。いや、初めて見た映画があれだったらすごい幸せだなって思ってさ。いや、僕はなんか、いろいろ映画見るうちに、だからいろんな映画があるから、まあ、ああいう系統だったら、まあ、アベンジャーズ一本でいいじゃないって、思ってさ。
節約しすぎでしょ。
カン、三国志の三人を一人にまとめられない。それ言ってることは、ね、たくさんアメリカ人と一緒じゃん。
いや、そうなんだけどね。でもさ、まあ、古今東西で考えたらさ、まあ、日本だったら、まあ、一人選べって言ったらさ、まあ悩むけど、まあ、黒沢明でいいやってぐらいな感じでもあるじゃない？まあ、代表を選べっていうぐらいの考えだったら、まあじゃあもう、アベンジャーズでいいなって思うし。
アベンジャーって4人入ってるよ。
ん？
4 人だけじゃないじゃん。他にもいるじゃん。
7人ぐらい出てくるじゃん。
うん。
うん。もうだから盛りだくさんでいいじゃん。うん。まあね。まあ、だから特にさ、その、アクションがね、アクションの見せ方が特に良くなかったね。そういうなんか文脈とか、置いといて、単純にその、アクション感が、やっぱりその CG 前提で作っててさ、最初の三つどまえも面白くないしさ、刑務所内でのさ、脱出のところもさ、なんかその銃持って戦うんだけどさ、アライグマはさ、もうちょいなんか、面白い戦い方、できるだろうっていう。なんかあれもなんかマトリックスの3番目あたりでさ、なんか、つまんない感じ。
確かにでもね、アクションの、なんていうの、うん、そのアイディア、
うん、
感は確かに少ないよね。その、ホラー映画だったらさ、うん、その、面白い殺し方を発明するっていうのが大事じゃない？
そうそうそう。
そういう、なんていうか、そういう部分は確かに薄いよね。手堅くきちんと全てをかっちりまとめているけど、うん、その一つ一つのそのアクション、あとね、そう確かに CG が弱いのを感じた。
弱いっていうかね。
街のさ、引きがさ、
うん、
嘘くさすぎて、ちょっとそれはちょっとびっくりした。
うん、
あれもちょっとなんとかできると思ったけど。
そう、私逆にあれがアニメっぽくていいなと思って。
アニメだったらまあいいんだよね。
前から思ってたんだけどさ、
うん、
アメリカっ のさ、
うん、
私そんな詳しくないから全然違うかもなんだけど、うん、なんかさ、アメリカのゲームとかってさ、
うん、
ゲームとかでも漫画でもさ、いかにリアルかっていうのを追い求められるじゃない？
うん、
だからさ、なんか、日本のアニメってさ、いかにデフォルメするかっていうところもあるじゃない？うん、なんかこう、なんだろ、進撃の巨人でも何でもさ、うん、2D だからいい。2D ってかないの、うん、なんか絵だからいいっていうさ。
うん、
そう、でも、アメリカってさ、こうリアルであるっていうのがさ、すごく大事じゃない、うん、だからさ、ああいうさ、なんか実写の本当に人間の人がやって、
うん、
で、CG で合わせるっていうのってさ、ああいうギャラクシー、ガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーみたいな。
みんなタイトル覚えよう。
なんか G が、そう、なんかさ、それってさ、アニメなんだよね、要するに。あれが、アメリカのアニメなんだなって思う。正しいアニメの姿。
うん、
リアルの人がさ、動いてて、うん、CG の中で、
うん。
CG の世界の中で。うん、だからさ、CG が安っぽいっていうか、なんかこう、いかにもっていうのはさ、正解、あれはあれで正解だなと思ったけど。
うん、
だってアニメなんだからって思ったんだけど。
アニメ、まあね。でもなんか、
絵だとまた違うじゃん。
うん。でもなんかやっぱり、狭いんだよね。狭く感じるんだよね、とこ。
あ、うんうんうんうん。狭くは感じた。
やっぱあの街も狭いし、刑務所も狭いでしょ？
うん。
で、戦艦も狭いし。
うん。ぎゅうぎゅうぎゅうしてる感じはしたよね。広がってない感じはした。
うん。
なんかだからさ、今日戦ったところがさ、あれも地球でいいじゃんって思っちゃった。
うん、そうそう。だから今回さ、すごく宇宙をテーマに、宇宙を舞台にしてんのに、全然なんか宇宙的じゃないんだよね。
うんうんうんうんうん、うん。あとポリスの経営部補みたいなさ。
うん。
女の人。小林幸子にすっごく似てて、それがすっごく気になって。
あれ小林幸子だ。
え？あ、そうなの？
いや、そんなわけない。
いや、めぐみさん前から思ってたけど、ちょっと騙されやすすぎるんだ。
違うの、あのね、見ればわかるんだけど、うん、いや見たから知ってる。そっくりしたか
いや、でも、小林幸子出てたら、大騒ぎでしょ。
しかも、超大事なや
つ。ほら、ポケモンのさ、声、ポリスの声やってた時、別にそんな話題になってなかったじゃん。そうそうそう、そう、だから、あ、やっぱりっていうのなかったんだけど、それぐらい無理だったんだ。そうそうそうそうそう。私の中ではちゃんとこう前振りがあったんだ。
なんだ。
似てたよね。
いや、これだから、イダテンさんはどんどん詐欺師として、助長の、増長しちゃう。
違う、俺は、ホワイトハッカーみたいなもんで、その嘘や耐久性を強めようと思ってる。脆弱性を指摘してるわけ。困った、騙されますよって。
やっぱり私、
コンさん
に連れてくれ
たように、帰って。まあ、ね、あとはさ、まあ、もう毎回、まあ、その、スター・ウォーズのオマージュみたいなのもあるんだけどさ、戦艦がやってきてさ、うん、今回何ネットを形成して止めるんだけど、あれ何
あれ感動的だったじゃん。
確かに、あれは、新しいのかもしんないけどさ、全然もう、やっぱ全然新しくなくてさ、どうでもいいなぁと思ってさ、あれ何捕鯨がテーマなの
違う違う、あれは、
うん、
あれはわざわざ人が、
うん、
止めるところが感動的
だ。捕鯨だって何人も命を落としてきたでしょ。
捕鯨何も関係ない。
いや、だってああいうクジラみたいな戦艦をさ、網でガバーって、でみんな団結して、ね。その割にさ、敵の戦闘機の自爆作戦で、かなり尋常じゃない被害を被ってたよね。なんか地上。すごい大変なことになる。あれでさ、なんかアライグマがさ、地上は俺に任せろってさ、一気でさ、戦ってんだけどさ、そんなカバーできるわけないじゃんって思ってさ。あそこでなんかさ、アライグマがさ、新兵器出してさ、なんか、うまいこと地上に降り注ぐさ、敵の戦闘機をさ、一網打尽にしてたらさ、うん、まあ、そうすればまだちょっと良かったんだけどさ、普通に戦闘機で戦ってたからさ、いや、それは止めらんないでしょうって思うし。
アライグマはね、うん、確かにもっと発明しても。
ねえ、発明10マニアキャラなんだからさ、なんかもっとすごいの。
歳ぐらい。
ねえ。やってもよかったしね。
その脱獄のところだからすごい俺はかっこいいなと思ってさ、アライグマの説明もできるしさ、全員が協力する一つの機会にもなるし、機能的にはすごい優れてるなと思ってさ。ただその銃撃戦が、のアイデアが全然ないっていうのとさ、それは確かに感じたけど、でもそのアライグマ、あれでアライグマを見直すわけじゃん、みんな。こいつすごいやつだったんだ。でさ、足持ってこいって言ってさ、足はいらない。
ジョークだって。くだらなくてね。まあそうなんだけどね。
ああ、この調子でね、いろんな、なんていうの、
うん、
ハックしたりさ、お約束のさ、
うん
システムに侵入してハッキングしたりとかさ、
うん、
そういう方面からやっても弱かったもんね。うん、
なんかそうキャラ分けが弱いっていうかさ、ナイフの大男のキャラとさ、戦闘の達人のヒロインもさ、単に戦闘力って時点で、
うん、名前で呼んであげて。
名前覚えらんない。今回さ、だからいきなりアベンジャーズやったようなもんだからさ、すごいキャラがいきなり集まってって感じでさ、正直、本当に、キャラ、全然名前覚える暇もなかったよ。うん。いや、完全に前知識なしでさ、予告編とかも見ずに、楽しみで行ったからさ、
うん。
もう、だから全然、いや、説明もさ、かなりさ、敵もさ、なんか、悪いハンマー持ってるやつとさ、その、さらに上の黒幕のやつがいてさ、で、なんか、女子キャラはそっちの黒幕のやつの子供だっていうのでさ、ちょっとなんかね、うん、ジオン家とザビ家みたいな、黒幕二重構造になってて、わかりづらいなっていうのもあってさ、
さ、さりげなく悪口を混ぜてくる
んです。いや、今回 100% 悪口だよ、もう。正直盛り上がんなかったしさ、なんか面白いって言ってる人のにはもっと他にいろんな映画あるから見ろって言いたくなるから。
あ、いいんです
か、うん。いや、だから本当にマーベルファンで、もうファンでしょうがないって人だったら絶賛していいと思うけどさ、なんか、そんな別にマーベルファンでもない人が見てさ、めちゃめちゃ絶賛するってわけでも、まあでも、日本だとさ、平均的に、一人が年に見る映画って一本行くか行かないかだから、まあ年に一本見る映画だったら、まあこれでいいのかなっていう感じ
はする。どうかな。
まあだから。
映画ドラゴンズ2の方がいいか。
そうだね。ハートゥートレインはドラゴンズ。
ああ。だからそういう映画もあるわけでしょ、はい、でも年に1本しかないっていうんだったら、まあ去年はアベンジャーズで、今年はガーディアンズ・オブ・ザ・ヒーロー。ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーで。
全然違う。あれ
ガーディアン、ガーディアンヒーロー。
名前覚えてない。ピキアクシー。スタッフ・ピース。
や、あれ、ガーディアンヒーローズってゲームがあるから、ついそっちに引っ張られちゃうわけよね。
あ、いいね。
はい、うん、そうそう。ゲーマーだったらそうでしょ？サターン。僕やってない
じゃん。いや、じゃあサターン持ってないじゃん。
持ってないじゃん。そんぐらい、ね、ガーディアンって来たら、ヒーローズって来ちゃうわけでしょ？
やったことないでしょ。
やったことないけどさ。いや、イダテさんが何回かピコキャスで話題にしてたから、まあ、
う
ん、してた気がする。ストラテジー的なゲームなんだっけ？
そうね。なんかさ、うん、お兄ちゃんたち、うちの長男と次男の方が、
うん、
私なんかよりは全然なんかさ、楽しんでてね。なんか知識があるからさ、少なからず。そんな、アメコミとか読んでるわけじゃないけどさ。
うん。
うん、それでも、触れる機会は私なんかより全然多いからさ。
うん。
だからそういう、そういう楽しみ方っていうかさ。
うん。あとは、やっぱあの、その、ヒータークイルのさ、口先のジョーク。
うん。
はやっぱり、それも全然 100% わかんないけど、でも、うん公開日に、今日はさ、客さん何組、うん、?10 組ぐらいかね。
そんなにいなかった。
うん。だから、あんまりあれだったけどさ、公開日はさ、サンフランシスコで見たしさ、まあ、超満員だったっけ。
うん。
だからやっぱりさ、その外人が、外人っていうか、俺は外人なんだけど、
うん、
アメリカ人がさ、,笑うポイントでさ、あ、今、面白いこと言ってんだなってのが分かるじゃない、
うん、うん。日本じゃ全然笑ってる人いなかったよ。
そう、俺、
うん、
そうなの？あれ面白かったじゃん。うん、
え、あの最後のさ、フットルースのさ、歌歌って踊り出す。
うん、あ、そこはさすがに笑うけどさ。だから、細かいジョークとか全然、笑ってる人いなくて。
あ、そうなんだ、うん。
でもさ、あの語学ジョークとかはさ、
訳
しようがない問題じゃん、また。
うん、
あの、フットルースのさ、
うん
お尻に棒刺して踊るとみんながケツについてくみたいな。
うん。
そのフットルースギャグとかはあれもう訳しようがないしさ。
うん。
あの予告編見た時も字幕やっぱり難しいんだなと思ったもんね。
うん。うんうん、そうだよね。
うん。まだその辺訳されてないから、笑いようもないっていうか。
うん。そう、だからそうそうそう。その、英語の文法にまつわるジョーク、割とあって、その外国人ギャグっていうかさ。
うん。
あの、なんていうの、その、他国、その、宇宙人、他の種族がさ、あんまり英語を同じ、さ、なんていうの、その、スラングっていうかさ、慣用句を共有してないっていうジョークが結構あってさ。
ああ、あったね。
あの、首を切るジェスチャーは、
うん、
まあ、
うん、
あったけど、その他ね、その英語の慣用句のギャグが多分3つか4つ入ってる。その辺、なんか、訳しようがないもんな、と。
うん。だからまあ、そういうのが日本版だと、まあ、みんな理解の外にあるから、まあ、そういうの差し引いて残ったものは、うん、まあ、アクションとか、う
ん、まあ、アライグマが可愛い。
アライグマ可愛い。
そう、でもあの、アライグマの使いもさ、
うん。
でもまあ最近はそうなんだろうけど、
うん、
こっちだとさ、やっぱ可愛いっていうより害獣じゃん。
うんうん。
だから、
タイグマの扱い方も違うなって思った、
うん。
こっちだとさ、もう憎たらしくてさ、
うん、
リス地中とかで撃っちゃってもいいみたいなさ、風貌で憎ったらしい、多分なんか害獣っていう扱いだけど、日本だとさ、やっぱラスカルって私の世代なんかで。ラスカル、かわいいって言う。
みんな、キャンプ場で食べ物荒らされたことがない。
そうそうそうそう。絶対さ、日本であの、アライグマを使うんだったらさ、うん、洗うギャグとかさ、絶対入れてくるじゃん。なんか洗っちゃうみたいな。
ね、
そういうの絶対ないじゃん。
確かに、外人って意識がない、ないね。
ねえ、
うん。キャンプ行った時、なんか夜中、出てきたね。
そうそうそうそう、出てきたじゃん、なんかさ。
フラッシュ使って写真撮ったら写ったけど。
そうそうそうそうそう。うち、ね、他の時とかさ、うん、あっちゃんのお母さんとキャンプ行った時さ、うん、スイカ食べられちゃうんだよね。
うわ、そう。
全然逃げないのよ。
ふてぶてしい。
うん、ふてぶてしいなとか言って近づいてってさ、うん、なんか逆に隠されてさ、全然逃げないんだよね。うん、危ないって感じしたよね。
ゴミ捨て場を、あの、キャンプだけじゃなくて、普通にあの、市街地でもいっぱいいるからさ。ゴミとか、あの、置いとくと荒らされちゃうから。
だからなんか、劇中でも、なんかネズミとか、いろいろ言われてて。
まあもう、なん
か、傷ついてたよね。
そうそうそう。ちょっと悲しそうな顔してて、さ、いや、それそうだろうって思っちゃった。
でもなんかその辺の文脈もさ、やっぱこう、アライグマ可愛いってキャラ前提で見に行くとさ、なんかああいう風に言われんのもわかんない。正直なんか、あの、見ててわかんなくなるし。うん。害虫、害獣前提で見に行くと、あんなに言われるとさすがに傷つくんだ、みたいな。本当は傷ついてたんだっていう笑いになるしね。
そうそう、うん、うちの勝手口もさ、
うん、
あの前住んでた人がね、うん、犬、猫だか飼ってて、外からこうさ、うん、あの入れるようにパタンパタンっていうちっちゃいドアが出てたんだけど、それを塞いで、
うん、
開かないようにしちゃってあるのね。
うん、
でそれやっぱね、あのアライグマが入ってきちゃって、
うん、
あの、荒らしちゃったんだって、家の中。で、逃げないんだって。
へ
ぇー。で、逃げ、こらって言って、
うん、
大化けで全然なんか飲み切っちゃって、
うん、
逃げないで、うん、なんかもされちゃって、それでもう出られないように、入ってこられないように、
うん。
塞いじゃったんだって
。
これ、なんか、それなりに害獣って言われてもしょうがないね。
今さ、ツイッターの流れをガーッと見てるとさ、
うん、
褒めてる人いないんだけど、
全然。あれ
なんか、マクラさんもスロープさんもちょっと。
でしょう、やっぱり。
あれ、そうなんだ。そうなんだ、そうなんだ。私たちダメだね。
あ、でもやっぱりなんかそういう細かいギャグが、すごい重要なんじゃないかね。
あ、ほんとだ。評判があまりに良すぎてっていう例のパターンって。例のパターン。
パシフィックリムのパターン。
パシフィックリムはね、つまんなかった。
あ、でも。イノテンさんたちもあれじゃない？ゴジラ見に行ったら全然面白くなかったっていう。
全然、なんか、何これ？もう、お花ちゃんがもう、まだまだずっと言ってたし。
そういう印象なのかな。
あ、ゴジラもそうなのかもね。ゴジラもなんかやっぱ絶賛してる人の話をさ、理解したくて読んでみるとさ、
うん、
やっぱりその怪獣映画っていう知識が最前提にあって、その文脈を理解した上で、その初代ゴジラに対するこういうオマージュがあるとか、
うんうんうん、
なんかそういう褒め方なんだよね、基本的に。
あ、
だから、それが俺には全然ないし、
うん、
その、なんていうの、単に何か怪獣が暴れて楽しい映画を期待してたから、ダメだったのかもしれないなと思う。まあでもね、その中ね、でもね、特に、スパイダーマンとかバットマンと違って、うん、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーは、
うん、
多分、その、なんていうの、細かいさ、オフビートのギャグの積み重ねで生まれるグルーブとかさ、
うん、
あとはその曲、やっぱり、
うん、
っていう、なんか、その、全体の流れに乗れる、乗るためには、やっぱり意外にコンテキストが多く必要なのかもね、うん、事前の知識みたいな。
だってさ、タランティーノだったらさ、アクション映画じゃないじゃない。
うんうん。
まあ、基本的にアクションだけどさ、まあ、うん、そういうなんか全体の文脈ありきでのエンターテイメントだからさ、うん、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーも、まあ、単純にそういうアクションっていう風な括りで見ちゃうと、
うん、
なんか肩透かし感が大きいし、特にやっぱ感じた、その、なんか、戦闘アクションの部分はさ、あれ思い出しちゃったね。バイオショックインフィニットでさ、 戦闘シーンはミュージカルだっていう、うん、もう。
あ、割り切り。
割り切り。うん。特にあれがさ、あの、宇宙戦闘機でさ、あの、うん、敵とさ、追いかけっこして戦うシーンとかさ、もうスターウォーズからある伝統のやつさ、まああれいらないじゃない。どんな映画でもやっててさ、もう全然面白くないシーンでさ、あれ完全にミュージカルだよね。なんか。
ああ、そうね、ミュージカル。ああ、うん、そうだね、ミュージカル。
なんか、トロンレガシーとかでもやってたかな、後半で。全然面白くないの。やる必要ないじゃない。
多分だけど、うん、マーケティング側から、
うん、
プロデューサー側からかわかんないけど、
うん、
この入れなきゃ入れいけない要素、パーセンテージみたいなさ。
あるのかな、
ある。ね、なんか、こう、うん、銃撃戦何パ、うん、何分、
うん、
空中戦何分、
うん、
ラブシーン何分みたいなさ。
うん、まあ、だからそこは空中戦で、体当たりすれば OK なんだみたいな見せ方も、まあちょっと、そのオフビートを聞かせてるとこなんだと思うけど。でもやっぱなんか、アクションとして見ちゃうと、なんか、やっぱすごく肩透かし感が強いのなって。うん。
確かにね、それをそういう文脈では気にしてなかった。なんかアクション対策っていう意識では見なかったんだ。
うん。そうね。
なんか本当、やっぱり、ガイリッチ映画みたいな印象で見てたから。だって、その人の前の作品、ロリポップチェーンソーだ。彼氏が首ちょんぱになって、彼女が腰に彼氏の頭をぶら下げて、チアリーディングしながらチェーンソーでゾンビをひったぎてキャッキーを集めるゲームだ。
でも、すごいやっぱなんか対策、扱いで。
まあ、そうせざるを得ない、ね。対策だから、
ね。でもなんか、それだったらもっと透かしてもいいんじゃないかなと。なんかもうさ、やっぱその空中戦からさ、最後、戦艦と戦うとこもさ、うん、もう普通に戦艦がさ、やってきてさ、普通に総力戦しちゃうじゃない、うん。あそことかさ、もう、そんなどこ、なん、いろんな映画で見てるからさ、やんなくていいからさ、もっと別な、なんか戦艦やってきてるけど、もっと面白いことやってくれよって思うんだよね。なんか普通に正面から戦ってて、うん。
だからね、そういうところでうまく、そのアライグマの発明とかさ、うん、スーパーハッカーとかが機能すれば面白かったのかもね。
うん、ああ、なんだろう、
ね。でかい。
うん。
戦艦をコマみたいに回すとか。
うん。で、なんかそこまでやっちゃうとやっぱり、いや、だから、こう、対策としては売れないんだなって思って。ああ、まあ、まあ難しいよね。うん。ああ、まあ全然なんか楽しめなかったなって。あと、やっぱなんか悪役がさ、何の背景もないじゃない。あれも、ダース・ベイダーとか、あの、ほんと、エピソード4の時の、あの、何の背景もないダース・ベイダー扱いなのかなと思うんだけど、あの、何なのっていうか。あの、悪役、最近の映画だとさ、必ずなんか悪役側に背景持たせるじゃない。
うん。
本当は、こいつはこうで、みたいな。むしろ悪役の方が、あのちゃんと物事考えててみたいな。今回の何にも、あいつら殺すって。
バーディアンズ・ギャラクシーを言ってもそれがいいなと思ってて。
うん、だからそれがやっぱ、わかりやすくてよかったなと
思って。そうそうそう。でも、うるさくなっちゃうって思ったけど。
でもそこはあんまり来なかったんだよね。でも、そういう意味では僕はあの、ダイ・ハード5、5作目に当たる、まあ、多分ダサ作だと思うんだけど、なんかまたソ連とかと戦ってて、なんか悪役、わかりやすい、ソ連じゃない、ロシアの悪役で、何の背景もなく、倒せて、気持ちいいっていう。
5まで出てたんだ。それ
が。ダイハード5じゃなくて、なんだっけ。な、ダイハード、ハードデイとか、なんかそんなタイトルだった。まあ、それは、なんかすごいクラシックなダイハードみたいで、なんか80年代ぐらいの感じの、うん、もう何も考えず殺しちゃっていい悪役で、それが気持ちよかったんだよね。今回の悪役はさ、まだなんか上にさ、上司がいてさ、なんか、ちょっと中間管理職みたいでさ、あなんか、こいつ倒してもまだ解決しないな、みたいな感じじゃない。
うん。
だからまあそこもそんなに気持ちよくないしさ、それやったらまだダイハード5の方が、気持ちよさっていう時点、点ではいいなと思って。
じゃあ、2に期待ってことだね。
あと、あれだね、なんかパシフィックリムにちょっと途中似てたね。なんかコレクターにさ、渡して、みたいな。うん、
ああ、はいはいはい。
パシフィックリムもなんかああいう、なんだ、エイリアンの組織を。
よりは全然、本当に全然クラマンなんだけど、
そっか、めぐみさんがそんなに、好評だったのが、ちょっと意外だなと
思って。なんかね、うん、あのね、私の印象で、実はこう、どれもこれも薄いんだけど、うん、その薄さがさ、バランスが良かったのよ。なんかさ、パッションクリームってさ、うん、なんかさ、俺すっごい好きなんだ、すっごい好きなんだっていう、こう、自己主張がうるさいっていうかさ、それあなたはそうかもしれないけど、私はなんかさ、そういう感じがしたんだけど、あの自己主張が強すぎる映画って感じがしたんだけどさ、ガーディアンズ・ギャラクシーはちゃんとこう、視聴者のこと考えて作ってる感じ。
まあ、なんかわかりやすい感動シーンを入れてるからね、なんか、ルーザーからの立ち直りとか、ラピュタの、シーンとか、
そう、なんかさ、ちょっとそういうひねりを入れてくるとかさ。
ひねりなのか
ひねりなのか
パシークリームだとそれが全部さ、男の熱さっていう、
この。そうそう。
なんか戦って死んだりとか。
そう、なんかさ、すっごいさ、深くさ、こう、オタクっぽい深いところもあったかと思うとさ、うん、妙にこう、浅かったりして、バランスがすっごい悪く感じたんだけど、うん、ガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーは全部浅くて、全部捨てるね。
全部
すごいね、バランスがよく、ちゃんとこうさ、ピースがハマってる感じ、パズルのピースが綺麗にピタッとハマってる感じが良かった。なんかさ、全部浅いじゃん。こう、その、宮岡さんが言うようにさ、仇役の背景もないしさ、こう、ドンパチも別に凝ってないしさ、こう、キャラクターの配分とかものすごくわかりやすくてさ、うん、でさ、それがさ、こう、わかりやすいんですよっていうのを前面に押し出してるじゃん。うん。からなんかさ、今から最終戦争ですよっていうのをさ、決める。
緑の女の人がさ、メガネ君キャラなんだよね、何気に。
あ、そう。
これから何をしなきゃいけないかっていうと、要するに今これをしなきゃいけないって、なんか毎度こう、場面場面でちゃんと言ってくれるキャラです。すごいチュートリアルキャラ。
でさ、なんかそのさ、そう、最終戦争の時にさ、こうスローで一人一人みんなこうさ、出てきてさ、
全員バーンって。アルマゲドンみたいな。
そう、アルマゲドンになるのも、すっごくわかりやすいし、あ、今からやるんだな、とかさ、うん、そういうのとかがすっごくわかりやすくって、浅くって、で、それをちゃんと計算して、綺麗にピースに、こう、まとめてる感じ、うん、
俺はでも単純にさ、そのキャラの掛け合いっていうかさ、うん、そのキャラの個性が楽しいっていうかさ、それが俺は多分好きなんですよ。
うん、なんかね、おもちゃみたいなね。本当におもちゃみたいな感じ。おもちゃがこう、綺麗にさ、こう、全部揃ってる感じ。とか、なんかこうさ、薬箱にさ、こう、きちんと綺麗に入って、あ、気持ちいいって思うような。お薬がこう、ちゃんと綺麗にピタッと入った、ああ、よかったって思う。散らかしているあっちゃんには分からない。
全然分かる。
僕は逆にやっぱ、まとまんない映画の方が好きなんだなって感じがした。
そうね。そうそうそう、そういう。
解決しないじゃんっていう、 まま終わる映画の方が余韻があって。
あ、また、霧って見たことあるんだっけ、
え、
ザ・ミスト。
あ、見てないね。もう何回目これ。もう飛行機集ないだけで、5回ぐらい言ってるかもしれない。
永遠の課題じゃん、もう。
そう、ちょっとタスクリストに入れとくわ、今度見る。
なんかね、うん、そう、そういう感じよ。なんか子供と見るの、ちょうどいいっていうかさ、言葉遣いが悪いの。え、違う、そういう言葉遣いが悪いとか、暴力的とかそういうのではなくて、わかりやすさ。
そうね、それはそうだ。
わかりやすさが、なんかこう、絵本みたいなさ、こう、起承転結がはっきりしてて、みたいなさ。
それは。
そう、だから、なんかそういう深さとかさ、なんかこだわりとか、そういうのとは一切関係ない感じが気持ちよかった。
いや、こだわってないと思うけど。
うん、鮮やかだなぁと思った。
なんか、電王みたいにさ、キャラがみんなそれぞれ立ってさ、
う
ん、そのキャラの掛け合いが楽しいっていうのが、
そうそうそうそう。
それが俺らだから、
そう、そういう感じ。なんかね、スーパー、そう、そういう感じ。
タランティーノっぽいって。
天才仮面ライダーみたいな感じよ。
タランティーノ。
キャラそんな立ってた？キャラだったらやっぱアベンジャーズの方が、
あ、違う、立てるというより掛け合い、その4人の掛け合いが面白い。
そう、だから途中さ、ちょっと、レザボアみたいな掛け合いっぽいなっていうシーンが、あそこからなんか一致団結する手前あたりで、みんな口論してるあたりが、ちょっと、
永遠して、それで、緑の女の人が、うん、この宇宙一のバカに囲まれて死ぬんだわってまとめると
か。ああ。
破天王とかさ、なんかそういう感じ、全体のストーリーはさておき、
そうそうそう。
場面場面で、の掛け合いが面白いっていうのがすごい大きかったから。
うん、でもそれやったらタランティーノは100倍面白いじゃん。
タランティーノ最近もうなんか違うじゃん。そういう感じじゃないじゃん。
レザボアだけ見てりゃいいじゃん。
だから、なんか、私の中で、タランティーノとかさ、タランティーノとかそういう人はさ、大人の映画じゃん。大人が楽しいじゃん。うん、そうじゃないよ。なんかね、
今回のおっさん向けじゃん。音楽とか。
いや、なんか、それは、子供連れの親が楽しんでる。
ああ。
親子っていう感じもすごい。
今日来てたさ、その6組かぐらいはさ、
うん。
1組覗いて全部ちっちゃい子連れてたね。うん、びっくりしたもんね。
だから、なんかね、
ケンちゃんくらいの子たちに普通にいたよね。うん、俺、絶対見せたくないと思ったけど。だって、姉ちゃんまだ一回もわかんない。ギリギリあり。
あ、でも、そうよ、そうよ。なんか、テンちゃんのクラスの子とかはすごい見てるって言ってた
ね。やっぱ見せられてるんだ。うん、まあ、ギリギリだから使ってないんだよね。うん、PG-13 に収まるように、A ホールって言ったり、うん、ギリギリ汚い言葉使ってないんだよね。
めっちゃ私の中で使ってもう全然、もう完全なるアウトって感じしたけど。そう、だから、なんか、そういう感じなのよ。電王とかもさ、アメリカ人の見たらさ、きっと眉をしかめるくらい汚いわけじゃん。暴力的で汚い言葉
とか。電王って、電王って何？
あのね、仮面ライダー電王って、イクとか名護の頃にものすごく流行って、もう私は見るたんびに泣いていた仮面ライダーの話があるんだけど、それがそういう感じなの。仮面ライダーなるべき。
ああ、でもね、確かにね、そう。見てないけど、そう、仮面ライダーっぽいなって、なんか、ああいう戦隊ものの映画版っぽいなっていう感じが、
うん、そうそうそう。
いや、見てないからわかんないんだけど、なんか、多分日本でやってる仮面ライダーの映画ってこういう感じなんかなって思いながら、すごい見てるときそういう風に感じた。
そう、
だからまあ、そう思うなら、やっぱ、合ってんのかなって。
まあ、あとその最後きっちりさ、
うん、
オチをつけたっていうのもさ、俺的にはなんか久しぶりの感覚でさ、最近あんなちゃんとさ、
うん、
そのスターロードっていうね、自分がさ、
うん、
名乗って由来が最後明らかになるじゃない？
なったっけ？
なってたじゃん。俺もう超泣いたもん。お母さんの手紙にさ。
うん。ああ。え、でもあれ
親愛のスコエスターロードって書いてあってさ。
はいはいはいはい。うん。
お母さんが呼んでたんだよ、子供の。うん。ピーター・クエルのことをスターロードって呼んでたから、自分も一生懸命名乗ってるのに、うん、みんなちゃんと覚えてくれない。
そっか、から あの手紙はさ、なんかさ、開けられなかったプレゼントの中に入ってたかなと思って。
うん、あ、手紙はね。
あ、手紙は入ってて、あ、そっか、もともと読んでたってところ。
それはでも、あの、はっきりはわかんない。読んでたかもしれないし、読んでないかもしれないんだけど。
お母さんが読んでた。
あ、そうそうそう。
主人公のことをスターロードって読んでたっていうことは、はっきりする。ってことね。
そうそうそうそ そう、うん。
手紙は未開封、未開封でも、開封済みでも、よくて。
どっちでも、そうそうそう、見とれるんだけど、うん、そうそうそう。だから、自分のことを名乗ってて、やっぱり、だから、そのお母さんっていうか、地球への公共とお母さんへの、思いっていうのが、その根底にあるっていうのが、
三つあるよね。その手を、テイクミーファンドって言ってさ、
あ、そうそうそう、
手をつなぐっていうのと、カセットテープとスターロードっていう、この三つのキーワードが全部、お母さん、一番最初の冒頭のお母さんの死っていうのにつながっていたっていうさ。
そのきっちりさ、そこでなんていう、その最初のさ、に出したいろんな要素を最後に畳むっていう、その気持ちよさってなんか最近あんまりなかった
な。うん。ないよね。ないよね。そう。もう、ペンちゃん大好き。感心したから。感心したって言っちゃうから。
それね、ちょっとさ、なんか、意識が薄れてたから、中盤あたりでもう一回スターロードだって言ってほしかった。あとさ、
前でほら、あのさ、あ、悪い人たち、
あ、悪い人たちが言
ってたがさ、前は、ちょっと考えながら、スターロードって言ってた。ファイナル
って言ってた。あ、そうなんだよ、ね。
警察に最初捕まった時も、自称スターロード、
うん。あ、そう。なんか主人公の口からもう一回ぐらいなんかさ、あ、言って、
スターロード。
うん。で、なんかそのさ、もうちょいなんか地球への思いとさ、お母さんへの思いをさ、まあ、描かないのがいいのかもしれないけどさ、もうちょい描けばなんかそこの筋が、と浮かび上がるかなって。うん、まあ難しいけど。
でさ、風間くんさ、あれだよ、ディズニー映画とかさ、ピクサー映画とかさ、こっちのアニメ全然見てないじゃん。
ピクサーとか見てるじゃん。
見てないじゃん。
もうあれ。いや、だいたいもう見たじゃん。
え、見た端から忘れてるじゃん。
そんなことないでしょ。バブズライフだってさ、ちゃんとあれ、荒野の七人が下敷きになってるって教えてあげたじゃん。
でもさ、だってさ、ウォーリーとかだってさ、それはいいかな、みたいな
さ。ウォーリーは見たけどさ、あれ、ちょっと、なんか、広角機動隊に比べたら、ちょっといまいちかなっていうか。
ほら。
なんかさ、その祖先のさ、世代の、ね、コンピューターに出会ってんのにさ、それがただ、恋愛対象になっちゃってるっていうのがさ、なんか、ちょっと、なんか、マニア的には、なんかコンピューターの世代の積み重ねの視点からすると、なんか安直なロマンスに、ね、落としちゃってんのが、よくない
です。おかしい。
いや、でも、高画期の世代だとそういうことやっててさ、立ちコマがさ、昔の世代のコンピューターに電脳接続すると、なんだろう、こうやって。あなたは僕の おじいちゃんみたいな感じで、そういうシーンとかあったりして、結構そのさ、高画期の世代だと、機械が、どうやったらその魂を持つかっていうのが一つのテーマになってて、だからその機械の世代の積み重ねとかもさ、そういう話に入ってきてんだけど、なんかウォーリーだとさ、せっかくなんかさ、ね、主人公とヒロインがさ、すごく世代の離れたさ、コンピューターのつながりなのにさ、ただの恋愛対象になっちゃってんのが、え？って思ってさ、
なんか前も言ってたよね、確かに。互換性があるはずがないみたいな。
ああ、まあ、いや、互換性というよりはね、なんだろう、その、 そうね。ああ、まあ確かに。だから、そう、互換性っていう意味では、そうそう、ただの恋愛対象っていう、その、同じ世代同士での、お互いを捉えちゃってるっていうのが、あんまり、あ、面白くないなと思って。
まあ今日は、時間範囲になったから、ね。
え突然。
いや、時間も眠っけ眠いなと思った。12。じゃあ、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーは面白かったっていう。
面白くない？
俺が 200% 面白くて、風間くんが 50%。
いや、0%!
まあでも、2ではあった 100%。なんか、あ
の、いや、でも、いや、伊達さんがどう思うかはともかく、まあ、てんちゃんが、そういうね、子供を感心したっていう映画に出会えたってことは、いいことだなって、すごく、あの、僕は感動した。僕の子供時代は本当にそんなろくな映画はなかったから。
だから、こっち来て、あれよ、ビッグヒーロー6を一緒に見よう。
でもなんかもうちょっとさ、なんかこう、アメコミに対する不信感が出てきちゃってさ。まあ、どれ見ても同じっていうか、なんかね、もう結局、ダークナイトも、で、もうやりきっちゃってるっていうかさ、ダークナイトだったらもう取り調べ室だけやればよくてさ、あとさ、なんかこう、バットモービルとかさ、全部飾りなんじゃないあれ。全然アクションとかさ、めくらましでしかなくて、もう、バットマンとジョーカーが延々と取り調べ室で、討論してるだけで成り立っちゃう映画だからさ、なんか、そういうの考えると、
土曜日やってるさ、バットマンのドラマ面白いの。60年代
の。ああ、それ今見ると面白そうだね。
そうそう、いろいろね、なんか勉強になる。
うん。
なるほどね。
そう。
で、来たらね、それを一緒に見よ
う。
うん。そして、ビッグヒーロー6を一緒に見よう。
ビッグヒーロー6はでもあれだよ、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオズだから。
うん。
リクイッド・ラルフとフローズンのチームだから、また違うと思うけどね。
うん。
別に原作って言っても下敷きにすらしてないんじゃないのね。
設定使ってるだけでしょ。うん。なんかね、設定使ってるだけみたい。
へ
ぇー。なんかディズニーが作る、アメコミヒーローみたいなさ。ディズニーだったらこう作るみたいなさ。なんかもう本当に設定だけで、設定も変えてるみたい、いろいろ。
うん。
あれ見た？トレーラー。ビッグヒーロー6の。
ん？何よ？
ビッグヒーロー6のトレーラー見た？いや、くらい
見てない。もう前情報はできるだけシャットアウトする。
あ、そっかそっか、失礼しました。ベラベラ喋っちゃう。
11月5日だよね。7日だ。
忘れた。
7日。日本だとまた3月公開なのかね。
いや、なんかね、クリスマス映画みたい
だよ。あ、そうなの。うん。1ヶ月くらい。
うん。そう、1ヶ月くらいしか出れないみたいな。
うん。こんな感じで。
こんな感じ。
なんでそんな、しょんぼりして
る。また前みたいに何喋ったか覚えてないのも良くないな。
最低だよね。
最低だよね。でも宮川さんが字にしたの読んだら面白かった。
よくさ、よくさ、宮川さんも怒らないよね。私だったらもう、なんて失礼な人なのかしらって言ってさ、もう絶対なんか。
あ、あれあれ、ちょ、待って、待って。キム・カーダシアンのゲーム、俺、ついにトップに上り詰めた。1位になった。
え？
セレブに なるゲーム。
うん。
でも現実だよね。
1位になったらどうなるの？
1位になって何もなかった。 アチーブメントもすらアンロックしなかった。多分、まだまだ通過点。
継続性はあるの？
ん？
継続性はあるの？ 1 になっちゃってる。
だって、うん、なんかね、ストーリーとは関係ない、なんかスコアみたいなもんなんだよね、順位。
そうなんだ。
うん。で、ファンの人数が上がり続けるから、
うん。
カンストしてるわけではないんだよね。だから、1位っていうのは何を意味してるかよくわかんないんだけど。
それなんか地域で1位なんじゃない？なんだ。ロサンゼルスのここのブロックの1位で。
そうか
まだまだ。
A ランク、A ランクの1位っていう意味なのかな。でもあれ、なんか S ランクとかが出てくるのかもしれないけど。まあ、とりあえず、ランク1位になって、
うん、
今 CM に進出し始めた。
じゃあ、
もう映画も射程圏。映画も射程圏って感じ。最新情報。キム・カーディアン、最新情報でした。相変わらずスタミナが少なくなると街をうろついて、あとつついてスタミナ落ちないかなって。
ほんとセレブっぽくないよね。
うん、キム・カーダッシュの家の前に自転車つついて、お金拾ったりしてるけど。
うん、
そんな感じですね。あ、そう、ディスティニーが、
うん。
未開封のディスティニーがあるので、
うん。
それをやったら、なんか話すかも。
知ってる？結構面白そうだね。まあ、基本あれだよね。ボーダーランズとかみたいな感じの MMO。ね、
同僚曰く、
うん。
ボーダーランズマイナスユーモアってこと。
ちょっとダメじゃん。
だから、俺が一番、ボーダーランズ好きなとこからユーモアだって
。
で、まあでも見てる限り、まあ要はさ、
うん、
新しいさ、
うん、
チャットツールが欲しいわけでさ。
あれでチャットすんの？
そりゃそうだよ。
まあ、ボイスチャットだったらいいの。
うん。あの、なんていうの？本当にゲームそのものを真剣に求めてる人は多分すごい特殊な人でさ、
うん、
どうするに水曜日の夜にみんなで集まる場所は常にやっぱ欲しいから、
うん、
まあそれの一つになるんじゃないの。まああとは対戦ガチ勢みたいな人たちももちろんいるからさ。
うん、あれはヘイローの開発が作ってるの？
バンジーだから、うん、そうだと思う。でもなんか、ヘイローもさ、なんだっけ、510だか501だか、なんか、別のスタジオもちょっと作ってたじゃない？だから、どれぐらいどうヘイローのチームがやってるのか、俺、いまいち追ってないんだけど。でもまあ、バンジーだから、一応、ざっくり言えばヘイローの会社が作ってるって感じ。
まあ、だから要は、あれ、PC では出てなくて、コンソールで遊べる FPS ってことの認識でいいのかな？
そう、コンソールで遊べる FPS、MMO。
うん。
うん。
まあ、だから PC ゲーマーにとっては、うん、縁のない話
だ。そうですね。PC からだからね。
うん。実
は。と言いつつ、その、ディスティニーは、PC 版まだ未定だけど。
うん、うん、だから PC 出ないから。やることないんだろうなと思って。あれは、ね、延々と続いてるの。
何が？
なんか、クエストとかがさ、なんかボーダーランズとかと一応一本道でさ、
うん、
ボスを倒すまで、
うん、
レベルが上がりつつ、
うん、
銃を拾いつつ、進んでいくけど、うん、MMO ってことは、なんか延々と繰り返して、なんか、探索していく感じなのかなって。
Maybe。
Maybe。やってないから分かんない。
もう最近ほんとさ、情報を追うことすらしてないよ、ね、もはや。なんか買ってもさ、できないしさ、うん、なんだろうね、衰え、まあ。
だから映画の話ばっかりに。
そうだよね。
映画はね、2時間、時間捻出すれば、
映画はやっぱり、最終娯楽なんだけど。
やっぱね、時間帯効果が、ゲームに比べて全然違うからね。 マント&ブレードやる時間あったらね、映画はもうね、500本くらい見れるから、どんだけ語れるんだろうって。
どんだけやるん
だ。タイタンフォールもチュートリアルで撮
ってるし。
まあ、あとはそうね、携帯ゲームね、やれるのは。
あ
でもさ、なんか iPad でさ、
うん、
ゲームをやり始めちゃうとさ、
うん、
もう iPhone でゲームする気しなくなっちゃってさ。
解像度が全然違うってこと？
もう小さい、うん、単純に画面。よくやってたな、こんな小さい画面って思うもん。
あ
だから、でもよくできてるっていうよりは、やっぱ電話でやるのに特化してるゲーム。
うん。
は、やれる。パズドラとかさ。
うん。
あの、ディズニーつむつむっていうやつ。なんかあの、うん、佐久間さんが言ってたやつさ。
そんなのあんの？
最強にバカにしてたんだけど、面白かった。佐久間さんがやってる、ディズニーでやってるっていう時点でバカにしてたんだけど、やってみたら意外に面白い。まあ、なんでもいいんだけど、やっぱ、うんiPhone でやるっていうのに特化してるやつはやっぱできる。
うん。
でも、あの、クラッシュオブクランズとかさ。
うん。
あんなのもタブレット以外でやれるわけないじゃんっていうのが平気で出てるじゃない ?iPhone でも。そういうのやっちゃうともうできない。
え、じゃない？通勤の電車の中で iPad でゲームして
る。嘘。あと、駅で、時間、電車さ、夜さ、20分に1本しか来ないからさ、結構待つんだよね。あとの、乗り継ぎでまた待ったりとかさ。そう、だから、ゲームをする時間がある。
iPad でゲームはさ、結構、ガチじゃない
完全に、いいじゃん、そん
なの。特にそれ、通勤、車内とかでやってるとさ、うん、携帯、スマホ、携帯はさ、まあ、みんな、ブラウジングとかもしてるし、ゲームやってても違和感ないけどさ。
うん、
iPad でやってるとさすがに、ちょっと、うわ、引くわっていう感じが。
テレビ街道を駆け上ってる。みたいな中で。地下鉄の中で。スカベンジ行為を繰り返しながら。
まあでも、今モバイルの会社だから、まあ普通に業務の一環っていう。
あの、日経新聞読むようなもん、ね。
なんかブログ転職日記がね、随分好評だったの。
すごい、めぐみに、もう大不良。すごいボロクソ言われて悲しくなっちゃった。
なんかつまらなかったのってすごい悲しそうに言われちゃった。素直につまらなかったよって言っちゃったばっかりで悲しますじゃん。
大不良。
今また言っちゃったけど、つまらなくなっちゃったって言っちゃったけど。
続きを書く気も失せてしまった。完全に。
ごめんなさい。
そんなとこ、火事で、宮岡さんすっかりセールアウトして。
セールアウトっていうのかね。
青空文庫ビューアーでセールアウトして。
ね、なんか。
ギガ人入り。3回目。ギガ人。
ギガ人 ?2回目、はい、?2 回目でもね、あれギガ人別に、そんなにアクセスなくて、ギガ人のアクセスが霞むぐらい、ほとんど口コミなんだよね。ツイッターで。
口コミって何？まとめサイトの？
いやいや、ツイッター経由で、
ね。いやいやいや。
まあ、もともと僕はツイッターでしかあれ、情報発信してなかったのもあって、あれがなんかすごいリツイートしまくられて、
うん、
8割ぐらいがツイッター経由で、ギガ人でも1割ぐらいかな。
そうなんだ。じゃあもう、うん、ブログエントリーってさ、
うん。
ギガ人法の威力低すぎワロタ、WW って書いて。
と言っても過言ではない。てかね、あれ、そう、前回さ、あの、おにぎりのやつ作った時さ、イダテンさんも、携帯でやっててさ、うん、ショック受けてさ、 携帯だとワンカラムになってさ、全然あれ操作、画面的にレイアウトが良くないんだけどさ、ツーカラム前提で作ってたから。だからそれ、で、前回のやつはあれ、6割ぐらいが、iPhone で繋がされててさ、で、だから、今度はちゃんときっちり iPhone 4に作んないとなと思って、文語メッセンジャーは、まあ、そもそもがその LINE 風に表示するってとこから、まあ、iPhone 向けだったんだけど、結局それで、8割ぐらいが、その、iPhone 解像度の人だったかな。
すごいね。
うん。そうだね、だいぶ。だから PC とか全然少なくてさ、2割ぐらいかな。スマホがほとんど。だからまあもともと、前のやつもそうだけど、レスポンシブって言って画面幅に応じてレイアウト変わるように作ってたけど、今回の完全にスマホ用に作ったら、まあ、ターゲット的には良かったなって。まあそのツイッター経由で、拡散されたのがメインっていうのもあるから、やっぱり、ツイッターを iPhone で見て、それで、見る人が多いって感じ。
あれさ、どうやって思いついたの、最初。
最初、どうだっけ？どっからだっけな。なんか、走れメロスの、感想文、なんか、の話題があって、なんか中学生ぐらいが走れメロスをなんかちゃんと話を時系列に、タイムライン書き起こして、メロスは実はそんなに走ってなかったみたいな、自由研究を出したっていうのが、なんかそれが8月ぐらいの話題になって、で、なんか走れメロスを読んで、うんって思って。なんか結構短い話だなって思って。まあそれはそれで、まあ、それはまあきっかけとしてあって、で、なんか9月入ってから、あれだね、なんか、あ、もう夏、世間では夏休み終わったんだなって思って、その、小中学生終わって、で、そこでな走れメルスを思い出して、なんかその、やっぱ青空文庫、ってリソースじゃない？そういう、なんか、テキストリソースがあるから、まあなんか、あれをリソースとして考えたら何かしたいわけじゃない？で、なんか前からその、なんか、僕あんまし本読まないからさ、会話の部分だけ取り出したら読みやすいんじゃないかなって思って、で、まあ、それ考えたらテキスト、取ってきて、正規表現で書き書くの中だけ拾ってみたいなことできるなと思って。で、まあ、あとは、ビュー、見た目のレイアウトのとこで、じゃあ、これに一番適してるのは、LINE だなと思って。
これが普通じゃない。
普通じゃない。あ、でもその会話の部分だけ、字の文化取り出したらさ、吹き出しで表示したくなるじゃない。で、それで、なんだ、会話、一続きの鍵括弧で、奇数偶数で分けてって、そして、それを左右に振り分けたら、まあ、対話風になるなと思って、で、それで、それをやってんのが LINE だったから、まあ、LINE に限らず、普通のインスタントメッセンジャーの形式で、で、じゃあもう完全に LINE 風にしようって思って、そしたらついでにじゃあ Google 画像検索で画像引っ張ってきて、著者の画像を、プロフィール画像とあとスタンプを作品名から、表示できるなと思って、これは都合がいいと思って。それで作ったんだよね。で、まあね、なんか、あ、これ、なんか作ってみて、これメジャーだわって思って。これは、これバズるなって思った。
うん。珍しく。
珍しく。
持ち込みに比べると。
ね、前の全然ね、なんかクッキークリッカーとかおにぎりとか文脈がないとわかんないし。なんだこれはって。だから基本的にさ、なんか、僕が見たいものを見たいから作ってるだけで、そういう文脈がない人にとって、文脈がないっていうか、僕以外の人が見たらさ、まず、なんだこりゃが、第一声になると思うんだけど、だからそこでやっぱ LINE を持ってくると、超わかりやすいっていうか。
そうね、その文豪かける LINE っていう、その、学力の高さみたいなさ。
うん。だから、そっちから来てるわけじゃないんだよね。別にメジャーなものから作ろうっていうんじゃなくて、やっぱ、大元はやっぱりそういう、なんかテキストリソースを、なんか利用しようと思って、で、やっぱなんかその自分の抱えてる問題、本を読んでないっていうのと、あとなんかセリフだけを、追えば、なんか筋は追えるんじゃないかなっていうのは、前々から思ってたところがあって、じゃあそれを、まあ技術的にはその正規表現使って、できるなっていうので、あとレイアウトは、じゃあ、そこから始めた LINE とかに持っていくっていう感じで。まあだから、で、そうやってみたら、あれだね、鮭とか、イノタダとか、イノタダとかは、メジャーじゃないんだなって。井の忠とかとか、で楽しんでくれるの多分、ハテナブックマークとか、くらいの人だと思う。今回やっぱリーチした層がさ、すごくてさ、やっぱなんかめぐみさんの友達とかにまで広まってるっていうのが、すごいなって思って。
友達かどうか。
ああ、友達が知り合い。ああね。なんか特にさ、すごく褒めてくれる人が多くてさ、何これ、
本当に面白かった
何これみたいな、何これダブダブダブみたいなのが第一声であるけど、結構すごい、面白い、すごいみたいな感想が 95% ぐらいあって、だからなんか、批判してる人はさ、
あんだけリツイート、
え？
うん。あんだけリツイートされて批判が少ないって珍しいよね。
ねえ、だからいつもさ、こう、批判が前提だったじゃない、僕ら。宮田さんなんかさ、ねえ、ジョブズが愛用したホットケーキや、
数少ないもらったメールの、75% 批判メール。
あれなんだっけ、アイホップ。
アイホップ。アイホップってまだ日本にある
の？あれ、じゃあ知らない。見たことない。
アイホップの話なんてさ、本当だって半年以上ずっと信じてたのにさ。
まっとめぐみさんと思ったけど。
だって、ピクサーの敷地の隣にアイホップある
の？あった
ね。あったと思ってたのにさ。ひどいと思ったか
もしれない。いや、半年もないね。明かさなかったんだ、それ。嘘だって。
そう、嘘じゃないじゃん。
嘘じゃ
ない。こういう態度だった。実は私がさ、あ、これだよねってしたら、何それって。まだ信じてたのって言われてさ。
いや、本当にどういうことあるよ。言えないと思う。
なんすか。え、ここはマーティー・ルーサー・キング・ジュニアのさ、当時のところで言ったんだよ。まだ信じてたの？
いや、それだからね、やっぱり、結婚までして、アメリカまで、ねえ。
違う違う、でも今回、なんちゃん、さ、もう朝っ子なんか置いて、子供連れて帰ってこいって。
目を覚ませ
て。何回も言われたの。お母さん、聞
いてみた。どんなお
働いてればいいって
何しに行ったの？全然わかんない。わざわざ来て俺の悪口を言って帰っていつ
も。でも、LINE のやつは本当にすごい、なんかね、あ、 とりあえず宮岡さんっていう感じがすごいでした。さすがだなって。
まあ。
なんかさ、私なんかはさ、こう本読んでるがゆえにさ、うん、そういう発想が全然出てこなかった。出てこないからさ、もう会話だけ取ればいいんじゃないかっていうのがさ、なんかこう目から鱗だった。あ、なるほどねって。
なんかその、すごく褒めてくれる人ばっかりだったから、うん、あの、批判して、してくれる意見がさ、すごい嬉しくてさ。あの、こいつは何も分かってないとか言ってる人とかいて、ああ、そうだよねって。ありがとう言ってくれてって思って。こんな読み方は邪道だよなって。すごいなんか批判が嬉しいっていうのが、今回すごい新鮮でさ。
え、すごい。もうさ、批判され、慣れすぎちゃってさ。5%
だってい
うの
にね、ちょっと
悲しい修正
って
感じが。
まあでもね、今の時代、ね、何を言っても、ね、誰かを批判する世の中だから。
いや、もう、それが嬉しいかどうかは別じゃん。
でもなんか、ツイッターのプロフィールで肩書きがなんか文芸部とか書いてあって、そういう人が批判してて、あ、文芸部の人に怒られてる嬉しいなと思って。やっぱちゃんと本読まないとダメだよなと思って。そう、まあでも、なんだろうね。まあなんかネタっていう意識では、正直そんなにそんなにネタっていう意識では作ってないんだけど、まあでもネタ、まあやっぱ半分ぐらいネタなのかなと思って。で、まあ実際使ってみて、あの、青空文庫の本だったら何でも読めるような形式で作ったから、まあいろいろ読んでみたら、結構ね、読めて、あ、割と実用なんだと思って。
わかってる。
この間びっくりしたのがさ、なんか、文語メッセンジャーで、夏目漱石の心を読み終えたっていう人がいてさ、えって、あんな長いの読、これで読んだなって。なんか、途中でセーブする機能とかもないのに、読んだんだって。なんかもう完全レイアウト的にあの字の文は、フォント小さめにして、読み飛ばすような体裁で作ってるからさ。まあ、やっぱまともに読むようには作ってないんだけど。まあ、なんか、ね、ツールとして作れたのは良かったなって。う
ん。ちょっとさ、関西さんに聞いてさ、
うん。
iOS のアプリにしてさ、
ああ。
ちょっとあの、マウント&ブレード2を作る資金をためよう
って。アプリにする意味があんまないんだよね。もう完全に HTML5 で動いてるから。
だから側だけ。
側だけね。でも別にいいじゃない。サファリでアクセスすれば使えるからね。
そこをなぜかアプリにするのが大事なんだ。
まあね
え。カツサイさんも最初は HTML5 解説のかな、デザインに。
ああ、そうなの、わかんない。
全然違う話
じゃない。そんな難しいんじゃない。まあ、できるかもしれないけどね。あと、心配なのは、完全にデザインが LINE だから、そこが、あの、優勝アプリ出しちゃっていいのかっていう。
危ない、ね、それは危ないね。
危ないよね。まだ、こう、ウェブ上で、ね、無料で公開してるサービスだったらさ、まあ、文句つけられたら、閉じればいいだけだけど。
ね、ウェブの方にさ、あそこに広告出せないの？
あー、まあ別に、あ、でももう、当初に比べてだいぶアクセスは落ち着いたから、最初はサーバー落ちるぐらいアクセスあったけど。
無料
だ。うん。あ、だから、そんなに別に広告置いても意味がないっていう感じなんで。まあ、どっちかというとね、まあ、関西さんに相談するんだな。財務と連携して、なぜか。 警部つけるついでに名作読みませんかみたいな。なるほどね。まあ、まあよかったね。まあ、なんか、そう、最近ああいうのをちょっと、なんかサクッと作れるようになってきたから、まあ、この間のおにぎりとかの積み重ねで、作って、まあ前回は、おにぎりあんま良くないなと思ったのは、やっぱなんか、ゲームっぽくしたからさ、なんか、時間を拘束しちゃうだけなんだよね。なんか、とりあえず甲子園優勝するまでにさ、なんか20分とか、時間取るようなデザインになっててさ、これなんも意味ないなと思って。なんか、自分が作ったもので他人の時間が奪われてくって、なんかその、ゲーム作りの本質に迫るところだけど、あれはあんま良くなかったなって思ったから、まあ、今回はやっぱり、その、本を読むってことはできるから、まあ、有益だなぁと思って。うん。まあね、だからマウント&ブレードに僕が1000時間費やしてしまった価値はどこにあるのかっていう話なんだけど。やっぱり、ああいうの制作者が聞いたらさ、ほんと申し訳ないって思うのかなって。
ああそうだよ。だから、シムズ2のコンセプト
を、ああ、そうそう。
してた、グレッグさんの話とか、ヨカさんの話から、アイムソーリーって
。40時間ぶっ通しで、飲まず食わずで、寝ずにやったからね。いや、恐ろしいね。
韓国で死ぬパターン。
死ぬよね。多分あと5時間くらいだったら、死んでた。うん。
うん。定点カメラで、いつ見てもいいし、壊れてるかと思ったもんね。
だから、すごいよね。ゲームは命を奪う。
なんだっけじゃない。
ねえ、お母さんに、家族まで奪われちゃった。時間だけじゃないの。
妻と子供が。まあ、だからそれに比べたら映画は。
ゲームは怖いもんなっていう気がする。また2時間。
ああ、また2時間ってね。まあ、一応ゲームの話もできたってことで。
そうね。
ああ。で、まあ、文豪メッセンジャーは、すごい流行ったから、なんかテレビ局の人が取材させてくれって来たんだけど、今のところ落とさたはないっていうことを。
もう、的には、岡田さんが出てる番組に出てほしい。酷評されてほしい。これは、日本のスイッチに比べると全然ダメですよ、みたいな。超絶映られてほしい。
すごいそうしね。ああね。
ここで、宮岡さんが日本のスイッチをディスって、むしろだから、余命いくつもりじゃなかったをディスって。
いや、もうちょっとやめようよ、そういう全部敵に回す。
絶対ダメと思ったら、ロックに上げてほしい。そしたら、でも、財務を巻き込んで。
身内内で戦争じゃん。
そう、プロレスがいい。裏では仲がいい。
もうほんと外から見ると茶番だね。
表向きは、岡田さんと関西さんが、
うん。
女子アライアンスを組んで、
うん。
いや、お三方、一人。
そこはピコキャスで組もうよ。
やだ。敵がない。ご飯一緒に食べて。
まあ、じゃあ。そんな身内話もほどほどにして。まあ、じゃあ、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーは、
面白い
否定派の、いや、これでした。
ありがとう、イダテンでした。じゃあ、また次回。
また次回。さようなら。
さようなら。